西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ今日は4週目でございます。生放送なんですよね。というわけで、皆さんからの質問やそれからまだ間に合いますクイズの答えもぜひぜひお寄せいただければと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514 番、そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp 787-sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。お待ちしております。というわけで10月の西宮徹底解剖は西宮の木を知る森を知るということで、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之先生をお迎えしてお届けしています。先生今日は生放送です。
はい、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
3週にわたってね、藤原先生にいろいろとお話を伺ってきました。あの森と林の役割とか、神が宿る鎮守の森とか、日本の原風景里地里山とか、なんかいろいろお話を伺っていく中で、西宮ってやっぱり緑豊かな本当にええ町なんやなっていうのをね、改めて皆さんお感じになってらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、はい、さあ今日もね、そんなあの緑豊かな西宮の話いっぱいね、聞かせていただこうと思うんですが、もうファックスやメール頂戴しております、
はいはい。
こちらね、ビーフさんでございます。神社巡りが好きです。西宮でご神体が木の神社ありますか？現在東京単身赴任中、コロナ禍で今年は移動を自粛していましたが、正月には西宮に帰ろうと思っています。あ、いいですね。本当にあのね、
はい、
なかなか帰省できないとか出かけていけないとか、やっと全ての規制が解除になりまして、ね、はい、さあ今から移動っていうねところなんですけれども、さあ神社巡りなんかもね行きたいなって、もう我慢してらした方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
あのこのビーフさんのご質問、西宮でご神体が木の神社ってありますかって、
残念ながらないですね。あの木自体がご神体の神社というのは西宮ではないです。はい、
日本全国を見れば、まあ、中には
ございますね。木自体がご神体になっているところは、
うん、
西宮でしたらね、あの岩倉大きな石がね、
はい、
あのご神体になってたりとか、
はい、
いうことはありますけどもね、木自体がご神体になっている神社というのはないですね。
なるほど、はい。こちらはラジオネーム喫水の都さんです。鎮守の森のことを知ることができたり、西宮にある木のことについて詳しく知ることができ、とても面白かったです。これを機に近所の公園にある木を調べてみようと思いました。なるほど。ね、公園にもあの西宮はあのいろんなあのテーマ別に公園があるんですよね。
あの花の名所っていう ね、あの市政60周年記念事業で、
はい、
あの公園を特色付けようということでね、
うん、
あの各公園にいろんなお花が その公園に行けばこのお花が見れるというテーマ設定をして整備しているような公園はありますね、
はい、うん、なるほどね、はい、ということはこう一年中どこかでお花が見られたりとか、 どこかでなんか素敵なことがあるという、なんかそういう公園がこうあちこちにあるというのはなんかとっても豊かな気分になりますよね。
はい、
ねえ、でもまあね、それを育てていかれる方はとっても大変なんだろうなって、まあ、ボランティアでね、地域の方がお世話なさってるようなエリアもあるみたいですし、
そうですね、
なんかそういうみんなでこう参加したいなって思えるような、
はい、
そういう運動っていうのがもっと広がっていくといいですよね。はい、さあ、というわけで今日はですね、町のシンボル大樹あるんですよね。
そうですね、
ね、はい、いろいろとあそこのあの木みたいな、
はい、
でも本当に西宮っていうのは緑豊かないろんな、まあ、季節季節にね楽しみがあるところなんですけれども、なんか今日ね、
はい、
松っていうのが、
はい、
もう最後に登場してきましたみたいな、真打ちなのかなみたいな感じなんですが、西宮と松っていうのはこれはものすごく密接な、なんかつながりがあるということなんですか。
そうですね、第一週から第三週にかけてお話しさせていただいた中で、
はい、
当然松の話はさせていただきました、う
ん、出てきましたね。
その中でね、松には、大きく分けて2種類ありますよね、
はい、
赤松と黒松、
黒松、
はい
はい、
でよく赤松と黒松の違いって聞かれることがあるんですけどね、
はい、
赤松っていうのはもう見た目がそのままですけども、
はい、
幹が赤くて、
うん、
その葉が柔らかい、柔らかくて、
はい、
でこう手で触ってもそんなチクチクしないんですよね。
うん、
でまあ、優しいので目松、メスに松って書いて目松って、
あ、女性
とも呼ばれて、そうですね、目松とも呼ばれてます。
松、はい、はい、
一方黒松、
はい、
これは幹が黒くて葉はすごく硬いです、触ってみるとね、
はい、
ですのでチクチクします、
はい、
で樹形も荒々しく、別名お松、オスの松と書いてお松とも呼ばれています。
はい、
はい、でまあ、どんなところに生えているのか、これがまあ西宮の特徴になるのかなと思うんですけども、うん、
はい、
まあ、こう六甲山のふもとにあるこの阪神、の一帯を見るとですね、まあ、こう見上げると六甲山見えるわけですけども、はい、まあ、その六甲山というのは大衆でもお話ししましたように、まあ、人がこう一旦こう手を加えて、
うん、
まあまあこう野生の森というのがなくなった後に、こう二次的に入る二次林というんですけども、二次的に成立しているところに、まあ、松なんかが、チャレンジして生えてきて、
うん、
でその赤松林というのがこの成立したりとか、
はい、
山の尾根沿いに行くと他の木が生えないような、まあ、悪い環境というか環境が、まあ、かなり厳しい、うん、そういうところにはこの赤松、乾燥した過酷な土地に赤松なんかが生えるということで、
はい、
まあ、こう西宮から六甲山を見上げると、今でこそまあまあいろんな緑が見えますけども、まあ、萩山に近い状態の時は、もう赤松がパラパラあったというような、そんな状況だったんですよね。
はい、
はい、ですので、その、まあ、古くからも里山の人々は生活の関わりの中でその、まあ、松を、まあ、ろうそくですね、松の油からろうそくを取ったりとか、うん、赤松で特有の大衆にあったようなあの松茸なんかがね、赤松の
かつてはあったと、
山の宝ですけど、
はい、
それなんか生えてくるということでね、
うん、
かつて西宮も本当にそういう赤松林が多く残っている時は、まあ、当然兜山の中でも全く取れましたでしょうし、
うん、
私が知っているのはね、白水橋なんかの墓地の裏の方行くと、
はい、
祭りの中に松茸があったっていう話を聞いたことがありますんでね、
そ
んだけ、まあ、赤松があったということなんですね。
はい、
で、まあ、黒松のお話をさせてもらったんですけども、
はい、
黒松というのも西宮では欠かすことのできないもので、今宿側と向こう側の河岸林っていうのは、こういわゆるその川沿いに残っている松の林っていうのは、はい、まあ、河岸林というんですけども、
うん、
まあ、そういった片林が、向こう側とか宿側で残ってますけども、まあ、西宮のその河岸、川沿いとか、海の沿岸部というところには黒松林というのが多く発達していたと、
はい、
いうことなんですね、
うん、
ですから、まあ、西宮というのはどちらかというとそのまあ山を見れば赤松があって、
うん、
川や海に行けば黒松林があったという、
あ、
そういう感じですね。
じゃあもうその西宮の原風景というと、
はい、
もう必ずそこに松があったと言ってもいいわけですね。
まあ、三大松林なんていうのもね、 三保の松原とか、はい、虹の松原とか紀伊の松原ってのがありますけど、うん、兵庫県だとあの淡路島に慶の松原っていうね松原がありますけど、はい、松林があります、ということでね、まあ、何もこう手つかずであれば西の宮の海岸部もそういった松林がずっとこう残っているようなね、まあ、そんなところだったんだろうなっていうふうに思います。
最初は誰かがやっぱり意識的に植えたり増やしたりとかっていうので、
そういうこともありますね。やっぱり砂防林というかこう、海風で運ばれてくる砂を、まあ、松林が止めるということでね、
はい、
まあ、意識的に松を植えたっていうところなんかもあるでしょうし、まあ、ほっとくと松っていうのはもう生命力が強いもんですから、はい、まあ、種が落ちると砂からいくらでも芽が出てくるというね、そんな感じですね。
そうなんですか、はい、じゃあ自生もしていったということなんですか。
そうですね、はい、ということで、まあ、先ほどもおっしゃったように本当に松の風景、うん、松のある風景というのが、はい、まあ、西宮のこの原風景であるのかなっていう、
ですよね。でもその中で、あの松って言われている名木が西宮にはいくつかあるんですよね、はい、
そうですね、はい、まあ、今残っているもので言えば宿川のね、
はい、
宮西町ですかね、あの辺りに一本かなり古い樹齢300年の黒松が残ってます。
300年ですか、
うん、宿川はね面白いことに、はい、赤松と黒松がね若干混じって生えてたりするんですよ。
ほうほう。
で赤松と黒松の愛のこの愛赤松とかね、
はい、
で 黒と赤 の愛黒松とかねそういうのもあるんですけども、
うまくこうミックスを、うん、それ自然に
交配したみたいな、そういうものもありますね。で、まあ、宿川にはそういった古い長寿 の、はい、宮西町にあるような黒松があると。
300年、
そうですね。でかつての西宮では、はい、まあ、もうこれご存知かも分かりませんけども、そういう黒松の林が当然町の中というか海岸の中にもあって、
はい、
でその中にこう埋め立てをしながら、畑なり田んぼなりそういうのができながら、
うん、
いわゆるその、町が発展していって、でその中にはいろんな形でその神社もあれば、松なんかもその松林の中に、名木というものは多分おそらく町の中に残っていたんだろうなというふうに思われます。で鳴尾の一本松っていうのはね、はい、聞いたことがありますでしょうかね。
有名ですよね、はいはい、
里中町にね、はい、今一本松公園っていうのがありますけども、うん、鳴尾の一本松というの話が残ってます、
はい、
我が身こそ鳴尾に立てる一つ松、よくも悪しくもまた類なしというね、
はい、
行商集にも出てきますけども、
うん、
鎌倉時代にその、もうすでにその松は有名だったんですね、
はい、
そういう松が鳴尾にもあったっていうふうに言われてます、
はい
はい、で西行法師の歌にもね、はい、その松の鳴尾の松の話とか、
うん、
鳴尾川吹く秋に吹く松の林を抜けてくるその松風のね、
はい、
歌なんかも西行法師が読まれた歌が残ってたりとかしますけども、この一本松はよく晴れた時には須磨の一の谷まで、
はい、
見えたんですよね。影が差したっていうんですね。で東は天王山とか、
はい、
奈良のその、暗がり峠まで遠くからでもその松が見えて影が差したっていうんですよね。
めちゃめちゃ大き
い。すごい有名なね、恐怖の松があったっていうね。
一体高さはどんだけあったんだろうみたいな。
そうね、まあ少なくとも兜山よりは高いのかなと思うんですけど。
そんなのが本当にあったんですかね。
まあ、ただこの時にやっぱりその有名な方が歌に残されてて、
は
あ、あの辺に行けばあの松を絶対一回見なあかんよということで見に来られたほどでしたから、やっぱり相当立派なもう樹齢千年級のね、そういうあの松があったんだというふうに思われますね。
そうなんですか、
はあ、特にな漁師たちはそこを通るとあの松を 目当てにこう、はい、目当てというか目安にこう、
うん
う
ん、
まあ、どちらに今進んでるんかとかいうのも分かったでしょうし、はい、
うん、
それをやっぱり自分たちの働く姿を見守ってくれる、まあ、地域の守り神であったというふうにも言われてますね、
はい
はい、
でも今もありますよね一本松、
はい、
あれは
実は5代目と言われてます。
5代目ですか、
はい、5代目なんですね。その一本松も今はもう古存してなくなってるんですよね。樹齢1000年、 でそんな松がやっぱり枯れた時って相当やっぱり町の人ショックだったんじゃないかなと思うんですけども、それの2代目の子供というのが実は甲子園の七番町あたりにね、昭和の初めの頃にはあったというふうに言われてて、その、まあ、古い株が残っていたんですけど、
うん、
ただ今その場所がどこなんかというとちょっと定かではないということを聞いております。
なるほど、
はい、で3代目は、里中の2丁目にあったと言われているんですけどね、
はい、
昭和19年の水害で塩害でね枯れてしまいました。
はい、
まあ、海沿いに生える黒松といえども、うん、やっぱり塩をまともにかぶるとね枯れてしまうんです。
ダメなんですね、
はい、奇跡の一本松でもね東日本大震災の時に有名に残ってましたけどもね、
はい、
枯れてしまいましたけども、で4代目はその後育たず、
はい、
で昭和53年に、今の、5代目の松が植えられて、
はい、
今この松というのは、里中町にある一本松公園に生えている松が5代目というふうに言われてます。
うん、ということは場所もこうちょっとずつこう移転しながら、まあ、5代目まで頑張ったということなんですかね。
はい、この間も元気かなので覗きに行ったら元気に育ってました。はい、
それは何よりです、はい、その、まあ、鳴尾の一本松の他にも有名な松ってあるんですかね。
そうですね、やっぱりその松っていう、ね、名前のつく場所西の名で多いですけども、はい、町名としては、小松の、ね、西町にあったのが、まあ、これ源平の松っていうことでね、
はい、
まあ、小松の二本松とも言われてた有名な松があったということなんです、
はい、
これは源平の松って言われてますから、
はい、
源氏の松と、まあ、平氏の松
あ両方あったんですか。
あったと言われてて、
はい、
でこの地は平の重盛さんっていう平の清盛さんのご長男さんが、
はい、
まあ、治めてた土地ということでね、
うんうん、
小松の大殿って言われた お殿さんでしたけども、
はい、
松も当然そのあたりにもいっぱいあったんで、まあ、小松っていう町と目につながっていくんだろうと思うんですが、
はい、
その時に一本平治の松というのがあって、
はい、
この松というのは源氏が栄えている時には芽が一切出なくて、で明治の世に入ってから、芽吹いたっていうふうに言われている松があったということで、
いいね、
どういう状況で芽生えたかいうのはちょっとよくわからない
ね。ずっと眠ってたんですか、それまで。ちょっと因縁見えてますね。でも、
はあ、で小松町の東覚寺の北側にあったのが、はい、まあ、源氏の松というのがあったと言われてまして、
はい、
うん、でこれは源平の松、日本合わせて源平の松と言われている松はあったんですけども、はい、明治の、まあ、終わりの頃には枯れたというふうに伝わっている松があります、うん、はい、だから、まあ、ここ小松に伝わる小唄の中に、
うん、
小松重盛城の松緑出んのがこれ名所というね、そういう小唄が残ってたというふうに聞いております。また付近には河岸林、海岸林というのがよく残ってたということもあってですね、鳴尾、はい、には、小松の堤の松っていうのも有名でありましたし、
うん、
公園の名前で今も残っている八松公園っていうところには、
はい、
八松って言われるすごい根が立派な、
はい、
タコの足のような根っこがあった八松っていうのがあって、まあ、それが今公園の名前で残っている松があったりとか、あと浜甲子園のあたりに行くと中津馬場の先の松なんていうのも、
はい、
有名な松として残っておったというふうに、はい、
でもこれらの松は今は残念ながら
見ることができ
ないと。
ないですね。
はあ、ね、残ってたら本当にすごかったんだろうなと思いますよね。
いろんなね、あの辺りに残る松っていう名前の町名のところには、
うん、
それぞれこう有名な松っていうのがあって、
はい、
でそれがそのつないで点をつないでいくと、おそらく、まあ、河岸林というのがしっかりと松林っていうのがあって、
うん、
その中に人がこう営みをしながら、市街地が徐々に広がっていって、ただ名木はやっぱり美しいもので残っていったっていうのは計り知れるような事例なんではないかなと思います。
なるほどね、はい、まあ、南部の方はそういったいろいろと、まあ、名木というのがあるんですが、北部のエリアにもやっぱりあるんですよね、松の有名な、
はい、北部でしたらですね、
はい、
有名なのが山口の夫婦松というのがあります、
はい、
でこれは太閤秀吉さん が自らがこう植えた名木っていうふうに伝わってるんですね。あれは、まあ、あの中国の、中国地方の方にね、
はい、
毛利攻めの時に通った時に植えたっていうふうに言われてますけども、まあ、地域のシンボル的な松だったということで聞いてます、
はい、
で地上1メートルのところから、まあ、日本に分かれた幹がですねこう抱き合うような姿で、うん立ってたんで、その、 あの松というのが赤松と黒松なんですよ。
明
松と大松がこう抱き合うような姿で立ってたので、はい、明と松っていうふうに呼ばれてました。
はい、そうだったんですか。うん、はい。でこれは今は？
ね、これがね、残念ながら昭和54年の時にですね、
はい、
強風で、その赤松の方がですね、明松の方が倒れて、
はい、
で残念ながら翌年ね、後を追うように8月には黒松が松食い虫っていう病気にかかってですね、
はい、
枯れてしまってます。
あら、
でその跡地というのは今もあの山口御代戸松公園というところでね、名前だけ当時を偲ぶために残っている公園がありますけれども、
はい、
当時の、まあ、その公園のあたりにその御代戸松があったということなんですね。
そうなんですか。はいはい、でも本当にやっぱりあのその塩害だったり松食い虫だったりとか、もういろんなことがこうねあって、その中で生き残るっていうのも本当に大変なことなんですね、
はい、
これね、
はい、
まあでもあのいろいろとここにあったんだよっていうのは、そういう公園の名前などにね、残されているというのは、ね、
はい、
ね、ぜひそのあたりもね訪ねていっていただきたいななんて思いますよね、
はいはい、
さあそれではここでね、クイズの答え合わせと、
はい、
今月の当選者の発表をしていきたいと思います。というわけで、3問お出ししました。まず第1問は、兜山の代表的な照葉樹は何でしょうかという問題でした。はい、先生。
はい、大衆の答えは、代表的な照葉樹は樫、
はい、
あるいは樫の木、
はいはい、と
書いていただいたらよかったです。
正解でした、
はいはい、
そして第2問、鎮守の森のまたの名は何でしょうか。
はい、
はい、
これは難しい字ですけども、
はい、
車窓林、
はい、そうという字がねちょっと難しかったかな、ね、という感じですが、
車窓林と言います。
はい、
はい、
そして3問目はこんな問題でした。生物多様性保全上重要な里地里山500選のうち、西宮は何箇所選ばれたでしょうかというのが問題でした。
はい、これはあの環境省があの次世代に残すべき自然環境の一つとして、
はい、
500選選定したんですね、
うん、
全国で500選のうち西宮は何箇所でしょうかという、はい、問いでしたけども、
はい、
西宮3箇所、
3箇所
です。
これはすごい、ね、たくさん選ばれてるって感じで立派なことですよ ね、
立派なことです、
はい、
この都市部で3箇所なんてなかなかないと思うん
ですよね、
はい、
さあという以上3つの正解を書いてくださった方の中から、さあ10月の当選者はどなたでしょうか。はい、それでは藤原先生発表をお願いします。
はい、それでは、発表します、ラジオネーム、喫水の宮子さん、
はい、あおめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますね。鎮守の森のことを知ることができてね、楽しかったということで、
はい、
近所の公園にある木を調べてみようと思いましたっておっしゃってますのでぜひぜひ近くのね公園いろいろとあの木の種類など花の種類などね、はい、めでながら、
はい、
ぜひ回っていただきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、本当にあのいろいろなお話を伺った中で今日は特に、まあ、松にフォーカスしてお話を伺ったんですが、
はい、
やっぱりいかに西宮と松が縁が深いかっていうのは、たくさんの町名に松というのが使われてるんですね、西宮って。
そうですね、
はい、
松の木が、あの松の木の名前が入っている町名のは多いですよね。
はあ、ま、追松町、
ほんで小松東町、
はい、小松西町もありますよね、はい、南町もあります、
小松南町もありますね、
北町もあります、
北町もありますで、
ね、
小松町っていうのがありますね、
はい、将来層っていうのは、
これ上の方に行くと将来層ってありますね、
はい、
将来のこう、ね、松の間を抜けてくる風の、ね、音っていうか、
あ、
ね、将来
なんか雅な、
う
ん、
そうですよね、
ネーミングですね、はい、これね。それから浜松原町、 平松町、
平松町ありますね、
松風町、松尾町、はい、松ヶ丘町、松下町、松園町、松並町に松原町に松山町、はい、若松町、
はい、あります。
すごいなと改めてちょっと思うんですけれども、はい、さっきあの藤原先生に伺ったら、この町名とかエリアだけでここには赤松が生えてたか黒松が生えてるかっていうのが分かるっておっしゃる。
これまあ想像ですけどもね、
すごいことですよね。
なんていうかやっぱり海に、海の、はい、まあ、これ松が仮にあって、その松を由来にした名前ということを前提にすると、うん、
はい、
そこの地域にあった松っていうのは何なのかということで考えますとね、
うん、
先ほど説明しましたように山の方は赤松、海の方は黒松ってことで言えば、うん、黒松由来の名前は圧倒的に多いですけども、
はい、
例えば松ヶ丘町とかね、はい、松園町とかいうのは、
はい、
どちらかというとあの、まあ、六甲山国有林のね、まあ、樹林寺から、県谷国有林っていうのがありますけども、はい、それからずっとあの丘陵地が、まあ、伸びてきてるんですけどもね、うん、でその丘陵地のところにある、まあ町なんですよね、
はい、
その丘陵の延長線上にある
そのエリアに、
はい、でそういうところっていうのは赤松が非常に発達してきたというふうに考えられますから、ここらで残ってきた松を由来にして名前をつけたんであれば、うん、その由来になった松というのは黒松ではなくて赤松やったん違うかなっていうね感じはしますけどもね。
ぜひお近くの方は、ね、あの生えてる松が赤松なのか黒松なのかっていうのをね、
はい、
多分こうちゃんと確かめるっていうのもいいかもしれませんし、
う
ん
う
ん、
そうですね。
へー、いやーでもなんかいろんな本当にあの西宮の木を知る、森を知る、そしてそれがその西宮という町を知ることにつながっていくというのが本当によく分かりましたし、
はい、
ねえ、いやーいろんなことを学んでいただけたんではないかと思いますが、
はい、
最後に先生締めとして、
はい
はい、一言お願いできますでしょうか。
はい、西宮というのはあの今回テーマのように西宮の木を知る、森を知る、
はい、
まあ、その中からこう、フィードバックして西宮を見るということで、
はい、
お話をさせてきていただきました、
うんうん、
で、まあ、来週はあのもう単純に森と林ってどうなのかというのからですね、
はい、
いろんな全国でどこの森なんかも見てきたわけなんですけども、はい、あのやはりそういったところで、見てくると、
うん、
あのそのいかに西宮とその木と、その森っていうのが切り離せない関係にあって、その中で人がその恩恵を受けて生活してるんだっていうのが、うん、わかるんではないかなというふうには思います。
そうですよね、はいはい、まさに西宮の木を知る、森を知る、そして西宮を知る、ね、我々の生活を知るっていう、なんかその本当に深い関わりっていうのを改めて感じていただけたんではないかと思います。実はてっちゃんさんからも、ね、クイズのお答えもいただいていました。これから希望する西宮徹底解剖、西宮芦屋でのお城古戦場を教えてくださいって、これあの前回もお話ししたんじゃないかと思うんですが、2019年の12月に歴史の中の西宮と城郭という形であの取り上げさせていただいておりますので、アーカイブで聞いていただきたいと思います。それからね、高速道路についても知りたいっておっしゃってたんで、お待たせしました。来月11月は道路の発展と街の変遷と題して、ゲストティーチャーに西宮市総務課公文書歴史資料チームの隅田美恵さんをお招きして、この辺のところをたっぷりと語っていただきたいと思いますので、てっちゃんさんお待たせいたしました。ということで来月もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。というわけで、ゲストティーチャー今月は樹木医の藤原隆之先生でございました。西宮の木を知る、森を知る、でまた次回いろんな木の話、花の話でまた登場してくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。